ただいま3月31日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アク&クレルでお届けいたします。どうも。
こんばんは。
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 はい。ね、3月31日ということで、夜空にはね、綺麗な満月が浮かんでおりましてですね、3月に入って、2回目の満月ということでですね、まあ、1ヶ月のうちに2つ満月があることをね、ブルームーンと言いましてですね、まあ、これを見るといいことがあるということなんで、生放送でこれを聞いていらっしゃる皆さんはですね、ぜひとも夜空を見上げて、満月をめでていただいてですね、素晴らしいブルームーンの気をいただいてですね、満月には満願成就、というね、もうすでに願いが叶ったというようなパワーとかですね、あとはお月様っていうのはね、ラッキーという意味の月そのものはね、意味する日本語でもどうもつながりがあったりします。ですのでね、月をめでること、月の木を浴びることはね、月が良くなるということにつながりますので、ぜひともね、今宵の満月をめでていただければと思います。そんな感じでですね、まあそういうね、そういう気をいただきながらのこの生放送になるわけですけれども、我々もね、そういう感じでですね、素晴らしい気をお届けできればと思っております。ということで、3月ね、振り返ってみて、年度末ということでですね、いろいろありましたがね、お二人は本当にね、学業のね、終了が、おめでとうございます。
イエイイエイ。
そう、ご卒業でございます。
はい。
本当にね、なんて言うんでしょう。言ったら卒業式が終わってても、所属的にはまだこのね、11時59分までは学生なんですよね、こう。で、それを0時0分になると同時にですね、社会人になるということなんですよ。わかります？この大きな意味が。
そうですね。
はい。
わかります。
はい。はい。ですので、もう粛々とそのね、日付が変わるタイミングをですね、いただきたいなと。で、そのタイミングで満月っていうことはですね、この時にやるぞと思ったことがよりも叶ったみたいなところありますんで、本当にもうなんて言うでしょうね、心を一つに、なんていうね、こう新たに素晴らしい4月1日を迎えていただければと思いますよ。
そうですね。もうやるぞって感じで。
めっちゃ素直やん今日。いつものキャラどこ行ったの。なるほどですね。わかりました。ヨハンさんはこういう社会人1年目の時ってどんな感じがありました？こう心を新たにみたいな。
そうですね、当時のことは全く覚えていません。
結構ですね、ヨハン君はですね、思い出が抜け落ちてしまうタイプで、あの時ああいうこと言ったやんとかね、
いつだって新鮮な気持ちで楽しめるというとてもお得な、
めっちゃ前向きやな。
で、本人がいつも言ってるんで。
そうかそうか、
はい。
じゃあ特になんかこれといった大きな、なんかでも生活は変わるわけじゃないですか。
そうですね。やっぱり学生の時の方が時間の自由があったりとか、楽しめる、楽しみ方が変わりますよね。学生のワイワイとは違う感じになるので、これが良くなったとも悪くなったとも思わないんですけども、やっぱり社会人になりたてっていうのは、ほうっていうインパクトがあったような気はしますね。
なるほど。楽しみ方の質が変わったみたいな。そして、
はい、
なるほどね。高くなってたら良いなとは思いますが、そのワイワイから質の高い大人の楽しみになっていければね、こう、
はい、
はい、と思いますね。僕も僕は本当ね、これっていう入社式とか、その後のなんかもういかにもみたいな研修とかでしんどいな、辛いな、こんな嫌なところいうところからスタートやったのちょっと思い出してました、今日来るときに。そこから会社辞めたりとかいろいろあったんですが、ただなんていうんでしょうね、こう学生時代からのこう一つのね、決別というか、甘い心じゃいけないんだなみたいなのをね、痛感した最初の1年はそんなのがありましたね。 楽しく過ごすのが一番だと思いますが、まあ一つね、過去の自分と決別して新たな自分に生まれ変わるみたいな、まあそんなきっかけにされるのもいいかもなと思います。まあ外部的な圧力でそうなることもあるかもしれないですが、まあ自分のね、内側からの変化でそうなるのが一番理想的だとは思うんで、皆さんね、4月からね、心を新たにね、新生活をスタートしていっていただければと思います。ということでね、そんな感じで始めたいと思います。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなりますね。今日の原稿はなんと、いつもね読み上げる側のアクアが自ら原稿を書き上げたということで、
はい、その通りでございます。いやもう、はい、兄ヨハンがずっと体調を崩していたので、
はい、
もう逃げ場がない感じでしたね。
兄を助けるという愛が、
この私の愛が炸裂してしまいました。はいはい、これは
助かります。
ねえ、まあヨハンとしてはもうひたすら今日はね聞く側に回るということで、
はい、楽しみ。
わかりました。なんか どんなテーマで書いたんですか。
あ、まあ本当に、はい、でも社長からのリクエストもありつつ、
あ、まあ悩んでたからね、悩んでて、こんなん
そう何かヒントちょうだいって言って、はい、でまあ相撲の優勝インタビューがテーマで、
はい、
まあこんな力士さんがいたら、うん、僕はすごい応援しちゃうなっていう感じなんで、うん、まあ、はい、そんな風に、
うん、
そんな人もいるかなみたいな感じで、
ね、まあ誰かを真似したとかじゃなくて、こんな相撲取り力士がいたら応援したくなるなと、
そんな感じですかね、きっと、
はい、きっと。
そんな風にかけていたらいいなという感じですね。
わかりました。じゃあ応援したくなる相撲取りを見事に見せてください。
はい、
クレちゃんはインタビューだと。
はい、そうです、はい、私はちょっと今回楽を
楽なんですか。
しています。
もうかっちりしたね、いかにもって役はそれはそれで大変だと思いますが、はい、
頑張ります。
はい、はい、頑張ってます。それではお願いします。
相撲の優勝インタビュー。
放送席から福田山です。やりましたね。
ありがとうございます。
座布団が待っていましたね。どうでしたか。
嬉しかったです。
戦略などはありましたか。
右がいいのが入った。無心でガムシャルに攻めました。
途中苦しいシーンがありましたが、よく残しましたね。
ただ厳しい状況でしたが、可愛い声援に救われました。
声援、それはどのような。
頑張れ頑張れパパってね。
パパ、福田山さんはお子さんがいらっしゃったのですね。
そこは想像力で受けたのが私の腕前ですよ。相手方はご家族がいたでしょう。綺麗な奥さんに小さい娘さん。この段階で私はすでに土俵際に立っていても過言ではありません。その逆境を利用するのです。相手方への声援が全て自分向けだと思うことで力を倍増させるのです。頑張れ頑張れパパ。
息も落ち着いてきて楽上舌になられましたが、今の発言は女性ファンが減るかもしれませんよ。
自分には優勝の二文字が見えてませんでした。これからも精進するのみです。
理性を取り戻したようで何よりです。優勝おめでとうございます。以上、放送席から優勝インタビューでした。
ありがとうございます。そしたら朗読の感想ですね。 FM ムーブから長谷川さん、お願いいたします。
はい、このしゃがれ声があまりにひどくて、これどう評価をすればいいのか、滑舌がいいのか悪いのか、
まあ、その辺も含めてリアル力士を演じはったとは思うんですけど、
ええ、あの何を言ってるのかよく分からなかったので半分は想像力なんですけども、あの、はい、姑息な手を使う、あの相撲道に反する悪い力士だと思います。
そうですね。
応援したくないみたいだね。
ちょっとその 親近感が湧く弱さを見せる力士なのかなと思
う。ああ、なるほど。まあ、いい意味で言うと憎めない感じです
よね。そうですね。
何を言ってるのかさっぱりわからなかったので、あの、はい。なんか楽な、あの、原稿っていうか、あまり練習しなくてもできそうな配役でね。はい。まあ、たまにはこんなもんいいんじゃないでしょうね。はい。はい、
ありがとうございます。
はい、
もう今日はね楽しみに聞く側に回った旅館としてはどんな感じだったでしょうか、はい、
こんな、うん、こんなに喋りにくそう、うん、聞きにくそうなのをぶつけてくるのすごいなと思ってその度胸というか、うん、もっと書いてほしいない
やいやいや、やはり兄には叶いませんからよろしくお願いします
兄弟の兄弟ありとまあまあ、あの僕もちょっと思ったより何言ってるのか分からなくてただまあやばいやつなんやろなっていうのはちょっと思いましたけどまあでもね、あのたとえいろんなものを自分の力に変えるみたいなことはね、
はい、
もう逆風でもエネルギーにするみたいな、そういうところが開運メッセージになればいいかなと僕は思いましたよ。
そうですね。
はい。そんなことで、まあ今後もね、福田山をよろしくお願いしますということで。はい、ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェストのコーナーです。このコーナーは福田週刊が来月の開運報をお届けいたしますということで、来月4月ですね、4月なんですが、ま、旧暦での言い方は卯月と言いましてね、卯の花が咲く頃とか、えとですね、ね、牛虎卯とね、卯がね4つ目に来るというところから、卯月というような名前が来たとされていますね。あの、まあ、実際はね、あの、辰の月になりましてですね、う、辰、ちょっとね、あの、実際のその、十二支の振り分け方と四つ目っていうのはちょっと違うんですけれども、そういう感じでですね、うの花が咲く頃、まあね、うの花に限らずですね、様々なものの開花の時期、特にね、4月8日は花祭りということでですね、お釈迦様のお誕生日を祝うようなお祝いがあったりとかですね、まあ花見のシーズンでもありますし、そういうところからまあいろんなものの開花の時期かなと、まあ人生の開花、新しいスタートに向けてですね、そういうパワーをね、得ていただくのに、もってこいの季節かなと思っております。そんな感じですね、まあ、1日からですね、なかなかあのエイプリルフールとかいうね、そういう お祭りごとから、今年は、イースターというね、キリスト教の復活祭というね、祝い事がですね、重なっているということで、まあ、卵を食べるようなですね、まあ、あの行事もあったりもするんですけれども、まあね、キリスト教のですね、まあ、春分から明けて日曜日の次の、春分の次の満月の次の日曜日が、イースターということでですね、まあ、移動祝日ということで、まあ、その年々で、イースターの日は違うんですけれども、まあ、そういうね、まあ、言ったら春分というですね、まあ、昼の方が、それ以降は昼の方が長くなるという季節のタイミングと月が満ちるところのですね、気をいただいた、そういうね、陽の気の、まあ、復活みたいなところと、重なってるのかなと思います。ですのでね、こういうのはもう信仰に限らずそういうね、地球のですね、エネルギーの陽の気の復活というようなところの捉え方で、捉えていただいてですね、まあ、めでていただければと思います。ね、あの、卵っていうのもね、まあ、世界中でまあ、あの、鶏肉っていうのは比較的、あの、タブーの少ない食材とされておりまして、特にね、卵からの栄養というのはもうね、いろんな人から助けていただいているわけで、その生命のエネルギーとかいうところもまた復活の気と重なるところがありますので、あの、これの食していただいてね、素晴らしい気をいただいて、まあ、健康に、過ごすというところが一つね、開運にもつながってくるのかなと思います。あとは、ね、あの、嘘をつくみたいなのがエイプリルフール風習ではありますが、まあ、ちょっとね、これはプラスに捉えていただいて、まあ、ホラーを吹くみたいな、まあ、人を楽しませたりだとか、まあ、プラスのね、大ボラを吹いてですね、まあ、ちょっと うん、プラス自分のですねセルフイメージを上げるようなことだとね、堂々と言ってもいいような時にもなりますので、あのそういうところでね活用していただければと思います。そしてですね他は二十四節気で、生命とか、虚空とかいうのがあったりとかですね、旧暦のひな祭りが18日にやってくると、まあ、旧暦の3月3日が、そうなるわけなんでですね、桃の節句ということで、まあ、桃の花にですね、まあ、桃のお菓子とか食べてですね、そういう、白酒とか、甘酒とか飲んでいただくというようなことでですね、一つまあ、これも一つの、まあ、陽の木のいただくような行事ではありますので、あとはその厄を流すということですね、そういうの辺から、まあ、3月3日のイベントをもう一度楽しんでいただくということでですね、まあ、本来は旧暦がメインだったので、そういうところから、18日は、もう一度桃の節句を楽しんでいただくというようなところからですね、開運を楽しんでいただくということですね。あとは、まあ、後半になってくると、もうゴールデンウィークにもかかっていきますね、昭和の日とかですね、まあ、振り返りとか。で、まあ、ちょっと間は、飛んだりもするんですけれども、まあ、4月後半から、ゴールデンウィークも連休の方もいらっしゃると思います。季節としては、五行でいうところの木、木のですね、季節になるわけなんですけれども、このゴールデンウィークっていうのはね、お名前の通り、金、五の木の一週間がやってくるということでですね、まあ、突如飛び込んでくるようなですね、まあ、五の木というところで、木の木とつなげるようなですね、ちょっと土に触れるとか水に触れるとかそういう自然に触れることによってですね、その辺の季節がですね、なんでしょう、こうゴールデンウィークの五の木をうまく活用できるような形になりますので、まあ、できる限りですね、自然に触れるようなことをね、していっていただければと思います。はい。まあ、そんな感じでですね、ざっくりね、4月をね、楽しんでいただければと思うんですけれども、やっぱり4月というのは何と言っても、花見の季節でございます。花見はですね、まあ、桜がメインではあるんですけれども、この桜というのもね、非常にね、日本の国において、非常に重要なお花になってきます。もともとですね、まあ、土地の、神様というね、考え方から言いまして、そこ佐野神様という神様がいらっしゃったと。で、そういう神様が山に帰る ところ、そしてその住まうところというような意味でですね、佐野神様の蔵、から桜という名前が、ついたという説があります。で、このちなみに神様にまつわるような、ものっていうのは、さという名前がつくものが多くてですね、お供えするですね、お酒とかですね、魚とか、海の幸、山の幸とかですね、そういうものをね、皿にですね、盛り付けてですね、お供えするようなところでですね、非常にですね、佐野神様という日本古来の神様がいらっしゃると。これは、古事記日本書紀に書かれる以前のですね、まあ、土地の神様みたいな意味があると思いますので、まあ、そういうところね、神様をね、めでるというような気持ちで、花見をね、楽しんでいただきたいなということですね。神様の気をいただきに行くんだという、気持ちで、花見に行くと、おのずと取る行動は、変わってくるというか分かりますよねということですよね。もう相撲、先ほど相撲がありましたけど、相撲はね、スポーツでもなければ格闘技でもなくて神事であるというところでですね、そういうところでどういう振る舞いをするべきなのかみたいなところがね、いろんな問題にとか話題に議題になったりしております。まあ、そういうところでですね、もう花見もですね、もう神様への参拝行為であるというような気持ちで、楽しんでいただければ、より良いねお花見になるのかなと思ったりもします。はい。で、そういうね、桜の季節っていうのはね、まさに入学シーズンとかですね、まあ、新社会人とか、新生活、いろんな大きな節目になります。このね、節目というのはやっぱり1月1日も大きな節目ではあるんですが、社会生活的な意味においては4月1日も同じぐらいかそれ以上に大きな、年の節目かなと思います。年度という意味ではですね、本当にここからが新年みたいな感覚でですね、1年の計は元旦にあるというような気持ちで、まさにね、新年の目標を立てていただいてですね、心をね入れ替えて新たにして新たな一歩をね進んでいっていただければと思います。 そんな形でですね、まあ、大きな節目であるということを意識しつつ、なんて言うんでしょうね、こう、ね、いろんなことをね、まあ、ゴールデンウィークは自然に触れるな、まあ、遊ぶというところも含めてですね、まあ、学業はよく学ぶ、よく働く、よく遊ぶみたいなところでですね、非常に大きな前向きの気持ち、用の気を持ってですね、4月1日を迎えていっていただきたいと思います。ということで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。4月の運勢です。
1月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、完璧さ、窮屈さに周りの人がうんざりしてしまっている時になります。寛容になることが開運のポイントになります。
少しのゆとりは個性のうちです。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、仲間とともにみんなで成功を喜ぶ時になります。成果を独り占めすることなくですね、分かち合うことが開運のポイントになります。
一緒に喜んでくれる人の存在で喜びは倍になります。
3月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、障害が多く、ため息が多く出てしまうような時になります。こういう時はですね、迷いをなくし、本筋本文を忘れずにですね、謙虚に進んでいくことが開運のポイントになります。
息を吐いた分しっかり吸って仕切り直しです。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、4月生まれの方はですね、もう一度チャレンジをするときになります。力のある人の助けを借りることが開運のポイントになります。
挑戦する姿勢に共感してくれる人が必ずいます。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、5月生まれの方はですね、高望みをしすぎて失敗しがちな時になってしまいます。欲を出すのはほどほどにすることがですね、開運のポイントになります。
はい、ある程度結果が出たなら引きましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、苦しみの時がですね、もうすぐ終わる時になります。心を切り替えてですね、出直していくことが開運のポイントになります。
切り替えの速さは成功への近道です。
7月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、信頼関係を大切にするべき時になります。誠実さが開運のポイントになります。
時間に正確であるとか、いろいろと誠実を積み重ねていきましょう。
8月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月生まれの人はですね、多くの人に推薦される、まあ、引き立てられるみたいなことが多い時になります。こういう時はですね、謙虚な姿勢で周囲に接することが開運のポイントになっております。
周りの人の期待を機動力に変えて走ってください。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方は邪道を避けてですね、正道に立ち返るべき時になります。市場や私欲ですね、私の欲を制してですね、本来の目的に専念することが開運のポイントになります。
あえて成功法を取ると案外簡単にうまくいくことってありますからね。
10月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、迷いが多い時になってしまいます。本業をしっかりとすることが開運のポイントになります。
本当に大事なものは見失わないでください。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はもう目標まであと一歩の時になります。手堅く慎重に行動することが開運のポイントになります。
兜の尾を締める時です。
12月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方はですね、明るい見通しがつく時になります。幸せをみんなで分かち合うような広い心を持つことが開運のポイントになります。
友達や家族に笑顔をお裾分けしましょう。
はい、ということで、まあ1月の方から12月の方まで、それぞれのテーマがあったかなとは思いますが、トータルで言いますと、先ほどね、のコーナーでお伝えしたように、新生活に向けてね、心を新たにというところが全てのベースになってきます。さらに付け加えさせていただくと、優柔不断というのがですね、禁物になります。またですね、卑屈な態度ね、誰彼ペコペコとか、いいですねとか、その意見も素晴らしいですねとか、なんかこう自分がないような、節操のないような態度っていうのは、ちょっと NG 行為になってきますね。自分はどう思うのかとか、自分はどうありたいのかみたいなところをね、しっかり軸を持ってですね、進んでいくことがね、さらなる、高みに目指す4月にするコツかなと思います。はい、そういう感じでですね、4月はですね、素晴らしい1ヶ月にしていただいて、それもね、このね、年明けてからの1月2月3月をしっかりと過ごしていっていただいている皆さんは、より良い4月にしていただけると思います。そしてその4月がベースになると、さらに素晴らしい5月につながるということですね。5月はね、ゴールデンウィークからね、新たなね、幕開けというところと、あとはですね、ちょっと5月の満月っていうのはちょっと特別な満月になりましてですね、その辺のこともお伝えしていきたいなと思います。6月からまた梅雨の時期になってしまいますんで、その梅雨がやってくる前のですね、非常にポカポカ陽気の非常にありがたい季節になってきますのでですね、この陽の気をですね、素晴らしく人生に活用していただくようにということですね。そういう風にしていけるように4月しっかりと素晴らしいスタートを切ってくださいということですね。今日お話したこの内容とかですね、過去のラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月28日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。